はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月29日月曜日、スペシャルウィークです。今日のパートナーは、
はい、夏の終わり、夏の終わりにはただあなたに会いたくなるの。いつかと同じ風吹き抜けるから、ね、
夏の終わりから始まりました。阿佐ヶ谷姉妹のえりこです。
妹の美穂です。
そうだね、まあ、君たちにも会いたくなる人がいればいいのに
どうしてそんな言い方
そう、ね、
いいのにねって、うん、いないみたいじゃないですか、
うん、いますよ、いろいろね。
いるんですか。
いろんな方向にいるでしょう。
いろんな方向にいる
のは、いろんな方向にいますよ、
うん、じゃあまずちゃんとした方向には
ちゃんとした方向にはいないですけど ね、
はいね、早くいろんなことが起こりますよ
なんて漠然とした願いなんでしょう
時間は短くなっています。
そうですね、どんどん
と、
ね、
ありがとうござい
ます、はい、ありがとうございます、
は
い、
私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
スペシャルウィークです、今日は花からこの方にもご登場いただいております。
はい、はい、森永拓郎です。
はい、
よろしくお願いします。
昨日阿佐ヶ谷姉妹がね、うん、24時間テレビに出てて、はい、そのピンクレディーだとか AKB とかいろんなの立ってたんですよ、うん、で最初に会った時に、うん、あの衣装もらって帰ってきましたって聞いたら、うん、手ぶらで帰ってきちゃった。
手ぶらですよ。
だってあれもらって帰ってくれば営業でいっぱい使えて美味しいのになと思った
本当だね。
確かにね。そうか、もうあれを使うわけもないしね。
そうよ、私たちのサイズ感に合わせてビッチとでっ大きく作ってくれましたか。
そうよ、
ウエストが入る。あれは何、ピンクレディの衣装を作ってもらって、は
い
は
い、そうなんです。あと、うん、普通のねサイズ、うん、あの可愛い子ちゃんサイズだったら、うん、多分全然私
入らないんで、
お腹とか入らないから、うんはいはい、
まあ、言わなくても分かるよ。分かる
マジック、分からないかと思って、分からないかと思って、
見れば分かる、
見れば分かる、
見れば分かる。
マジックテープとかで全部ゆるゆるにしてくださってね、みんな後ろをね、
う
ん、
はい、
それでね、でもスパンコールがね、
スパンコール
カビカにしていただいたんですけど、
こう肌に当たるとこが痒くてしょうがない。痒い痒いって言ってたね。
胸元だの、
こういうと痒い、お腹も痒い。
お腹も痒かった。
ありがたいんですけどね。
まあね。
我慢してきてた。
みーちゃんけいちゃんなんかよくね。うん、あんな、
みーちゃんけいちゃん、
みーちゃんけいちゃんの時はちゃんと裏の補強とか
確かに
多分いろいろちゃんとした
いいの着てるはずよ。
一日限りのじゃないですからね、はい、
で、
まあ、でも本当に楽しかった
です。ピンクレディやって、え、武道館でやったの、
はい、国技館ですかね、
両国国技館、
国技館、
お相撲するでやったの、あそこで、
はい、
お客さんの 前で、
そうですよ、
はい、ピンクレディを
上から横綱の写真に見守られながらね、
あ、そうか、あそこ、はい、そのまんまか、
そうです、四方八方から見つめられながらね、やってきたわね。
客受けはどうでした？
客受け、
なんかそうでした。けげんそうな顔で、なんかサイリウムみたいな振ってくれてましたよ、お客さん。
あ、本当に、
ね、
そうなんです。あの、お客さんに付き合っていただいたっていうか、
いや、いや、すごくうまかったですよ、でしかも1曲じゃなくて、あれ何曲ですかね、
ね、20何曲メドレーって言ってなかったでしたっけね、う
んうん、全部踊ったの、
いやいや、その中の私たちは4曲ぐらいですかね、うんう
んうん、4曲も、でもそれ振りも一緒、
4ブロック、
振りは全部違う、
振りも全部違くて、衣装も全部違くて、美穂さんも、うん、だから
ピンクレディやって、うん、アイドルメドレーっていうのをやって、あと TikTok でこう流行ってるなんか手でこういっぱい動かすやつとか、
やつはね、
一番最後はあの 全員で踊るこう、うん、傘とか回すやつ、
いやいや、お年なのによくできちゃう、
お年なのにって、
お年頃なのによくできた、
お年頃なのにじゃない
です、完璧でした、一回も間違えなかったですよね、
うん、いやいやいやいや、あの、いや、ちょっとね、細かなところはちょこちょこしたりしてますけど、うん、その時ちょうどカメラ抜かれてなかったりとかでなんとかごまかせましたけど、
あのコブラ代わりとかそういうのは
おかげさまでなんとか、
その前の日にほら整骨院行きましたよね、
整骨院で
揉んでもらいました、
骨も体もふにゃふにゃにしていただいて、
そうから行ったんでね、
だから
小村買いしなかった、なんか吸ったりとか、
大丈夫、
引き付けみたいなのは大丈夫です、
引き付けは
そう、
引き付けがあったかもしれない、
引き付けあったかもじゃないわよなんとか、でも本当にもうね、すごい人数で裏バッタバタしながらも、
そうだよね、ああいうのはね、
早替え早替えでも、
ね、ああ、そう、
だ最短30秒の着替えあった
もんね、30秒の着替えがあって、
あ、そんな短いの
そうなんです、結構、うん、 で間に合わないと大変なこと
ですから、
必死で、
もう変な下着姿で出てく
る、必死でズロース一枚でなんてのはちょっと困っちゃいます
ね。見たくね
見たくねっていう感想じゃないですよ、ね、
見せられませんから必死で着替えました、
そんなのがあって、
夏が終わった感じにはなりましたね。
そうですね、はい、そうですか。まあでも結構稽古もしてたってことか、それじゃあ、
1ヶ月ちょっとぐらい、
そんなにやってたの？
いやぐらい前にそのお話をいただいて、うん、で、まあ、でも全員何十名って出てたので、うん、全員会うってことないから、
いやでも森永さんの言うとおり、なんでもらってこなかったの、ね、それ他だって多分使えないもんね。
そうですね、もう一回コッキリ
作ると結構高いんですよ、うん、
あ確かに
スパンコール高いんだよ。
そうですね、ピンクレディ
だから、あのピンクレディだけで商店街の営業全然できる
んな格好で歩いてできる
ちゃんと頭のなんかね、
宇宙みたいな
の UFO みたいなのもつけていただいてたから、あれでもかゆかった、
痒かった。裏地自分でつければつきれるかしら。
もらう気満々じゃないの、美穂さん。
いや、置いてきちゃったけど。
置いてきちゃった。置いてきちゃいました。
つうかさ、はい、まあね、森永さんの言う通り、はい、営業の中にちょっと一つぶっ込むだけで、
もう、喜んでもらえますかね。
めちゃ楽っていうか。ね、めちゃ受けするよね。
いやだから今日のオープニングは絶対 UFO だと思ってたんですけど。
UFO 来てそうなんですか。
なんか、
ま、じゃあしんみりと、ね、しっとりとした曲にし
ちゃう。しっとり曲になっちゃってた。
UFO にしないです。
それで流れから言ったら UFO だよね。
あ、そうでした。
すいません、もうそこまで UFO 重要視してなかった。
間に合うかし今から、うん。何？くださいって言ったら捨てましたって言われそうだけど。
今日帰り汐留寄ってってちょっと時間短縮してみたらいい。くださいって。
そうそう。ここから近いんですよ。
そうですね。
そうだよね。
そうですね。
歩いても行けるけど。
歩いて、
確かに。
歩いて10分ぐらいじゃない
ですか。くださいって
言いに行ってね。じゃあちょっと行ってきましょう、はい、美穂さん、はい、帰りにね。
そ
う、
それは、あれどうした？なんかこう、はい、なんか口に、あの、美穂テープ貼って、森永さんに聞いて、
はいはい、
で、なんか口にテープ貼って、で寝れば
寝るってやつ、
あの
鼻呼吸になるっていう、
だから、はい、ガビガビになったりしないって聞いて、はい、それはやってみたの。
それはね、やってみたんです、はい、私、
あの森永先生その話聞いて、あのドラッグストアでね、テープ買ったのね、
うん、口に貼る専用のテープを買って、
うんうんうん、ああどうだった。
それでこう貼って寝たら、うんうん、2時間ぐらいしたらですね、あのすっごい鼻が詰まって、
うん、
それ起きてた時間は一回も鼻詰まってなかったんですよ、その日、うん、でただ張ってその2時間ぐらいの間に、うん、鼻がすっごいもう両鼻が詰まって、うん、うーってなって、うん、ハッと起きてこうベリって剥がして、
うん、剥がしちゃったの
だって剥がしました。死んだって呼吸できないんですから
。だって口にテープあって両鼻詰まったら死んじゃうじゃん。
死んじゃうんですよ。
これでガバッと起きて、
うーって起きて、うん、それはぁはぁはぁしてこれ取って、うん、寝ました。そのまま
どうだった、朝起きたらどうだった、もう一回だって、ね、寝た後は
で口がガビガビになるよ今度
どっちにしてもガビガビじゃないの、
鼻もガビガビ、口もガビガビみたいな。
あ、大変だったね。
大変ですね、
うん、会う人と会わない人が
いるのかしら、慣れとかもあるのかしら、
うん、鼻もだからなんか乾燥気味なんですかね、なんか、うん、か部屋の湿度が足りなくて、うん、わかんない
です。いやでもこの夏
は
湿度はそんなに、
今週ですから、
こうなんかかえって蒸し暑いぐらい
の暑い日もありましたね。
クーラーつけてたの、
クーラーつけてました。
クーラーも乾燥するとか言うから、う
ん、鼻ばっかり使って鼻が乾燥したのかもしれない、
うん、なんかちょっと森永先生に案にクレームみたいなのやめてちょうだいよ、うん、
俺も、うん、遠回しなクレームに聞こえたけど、
ね、いやでも死ななくてよかった、ね、
死ななくて
これで窒息してたら責任感じちゃうんで
テープを貼ったままま
あでもテープは効果的だって
言う、ね、いや慣れればでもそうだから自動的に鼻呼吸になってたってことですもん ね、
ね、なるほど ね、
ね、だから
テープも全然ちゃんと取れませんで、
うん、あれやっぱり
しっかりしてますね、うん、ちゃんとあの伸縮性もあってちゃんとしたテープでした、
うんうん、だってどうしたらいいんだろうね、
どうしたらいい
んだろうね、
鼻のとこになんか濡れたティッシュかなんかに、
あの鼻になんか
鼻の周
りに濡れたチリガンみたいに置いて、
そうそうそうそう、
テープ貼って、
そうテープ貼って、う
ん、死んじゃうじゃないちょっと死んじゃうかもしれない、
そのね、
それで死んだらしょうがないか、
お姉ちゃんの方は
私、う
ん、大丈夫、
いやだ、私はでもね、まだテープ貼ってないんで大丈夫なんですけど、うんうん、この
今週じゃお姉さんは、うん、あのいびきを口開けててもいびきかいてるし、口閉じててもいびきかいてる時があるんで、
う
ん、
どうすればいいの私だから、それ、うん、
それはどういう仕組みでなってるのか分からないですけど、うんうん、じゃあ、うん、ちょっと一回テープ貼って、うん、貼ったことないでしょ、口にテープ。
ないのよ。
うん、じゃあ今週一回やってみましょう、それで。
先生じゃないですか。
美穂さんでもさ、なんか、
はい、
鼻ちょっと開くやつみたいな、ここになんか貼る人いるじゃん。
テープでね、拡張するみたいな。
いびきをかかないようにあるある、鼻にテープ貼るのは、うん、あるある、お姉さん知ってた時
ある、ね、してたある、してたことある。
いや、だからさ、
あ、それは貼れないんですか。
いや、じゃあ鼻詰まっちゃったんだろう、だって
鼻詰まりました。
そのテープを貼れば、
ね、拡張テープ、
うんうん、口にテープを貼って、
そう、鼻にもテープを貼って、
鼻を拡張するテープを貼ったらどうなんだ、
はい、いいんじゃない。
あ、そうか、
うん、分かんないけど、
あとなんかこうほら、うん、あのほら、うん、モノマネの人みたいにこう、うん、鼻ちょっとこう上向きにこうテープさこうさ、
セロテープで、
そうそうそう、清水明さんとかやってるみたいにテープをこう、
あ、こっから、
そうそうそう、
頭に貼って、
あの 横テープからも縦テープからもこう広がるから、うんうん、
全部鼻が広がるみたいな、
うんうん、
あのえりこさん、はい、俺は真剣に言ってんの。
私だって真剣ですよ。
ちょっと今ふざけてたでしょ。
えりこさんは面白がって
、
面白がって、
違う、
だってそういう感じがしたわ。
いや、だってケンナオコのモノマネみたいなこと
言って、私はケンナオコなんて言ってないで、清水明さんの
モノマネみたいなこと言って、
ケンナオコさんのことでしょ、だって鼻をやるとやっぱ貼るの、
それ、あえてやっぱり大っぴらには言ってなかったのに、なんでケンナオコさんってバレるのかしら。
いや、だってケンナオコさん以外で
やってない
モノマネない
ですよ。
清水明さん
が、清水明さんがやってるモノマネのって言ったのにバレちゃって、ね、え、もう
まあまあね、
はい、
あ、そうだ、あの、はい、思い出した、
何でしょう、
スペシャルウィークじゃない、
そうです、今週ね、
で、あの前回、はい、もしかめさんだったっけ、
はいはい、
ね、あ、もしかめさん、
当たったんだけど、はい、電話番号を最後の1個書き忘れて、はい、で電話番号、電話こっちからかけても繋がんなかったんですよ。
下3桁しかなかった
んですよ。下3桁、そこに4桁書いてなかったんで、はい、繋がんなかったってことがあるんで、はい、あの、まあ、そういうね、あの、今日もスペシャルウィークで、ね、
確かに、
あの、ありますので、皆さん送るときには、まあ、そういう、もう、その、
すごいですね。
うんうん、まあ、そのことで、もしかめさんはもう、はい、うん、番組の中では話題の中心に
一言忘れた方、
うん、でご本人から連絡ないんですか。
いや、あったんですよ。
ありました、うん、ありました、
うん、私としたことがあって、
昨日、先週ね、先週送られて、うん、
書き忘れてしまいました。
そう、最後の一桁を忘れてた、
うん、そう、
引きずってるって言って
ました。じゃあ10回書ければつながったんですね。
どういうこと。
1,2,3,4,5 って適当にくっつけて、
ああ、こっちが予想してね、
そうなんだよ、
それは、まあ、でも、
9人ぐらい迷惑かけます、
ね、違う人にかかっちゃう、
ね、9人迷惑かけるっていうのと、うん、だその最後の一桁かどうかがその時点では、は
い、まあ、
分かってないわけだから、
そうです、そうです、
まあ、本当は最後の一桁なんだけど、それが分かってないわけだから、それはもう無理ですよ。
いや、大体もう残りの時間何分もないときに、
そうなんだよ、
みんなで一桁足りないの誰も分からずに 2,3 回かけ直して、
あれなんでならないんだろう、つながんない、
つながんないって大騒ぎして、
うんうん、スタッフの男の一桁足りません。まあ、まあ、そんなことがないね。
まあ、皆さんお気をつけいただいてね。
まあ、もしかめさんにもね、
もしかめさんも本当に
もう一度忠告しておきますけど、
我々の記憶に残る、そう、またね、チャンスはありますけどね、またもしかめさんにもチャンスがありますからね、
今週も
チャンス、まあね、ないわけじゃないよね、
そうですよ、
うん、ね、かなり少ないけどね、まあでも抽選だからね、
そうです、そうです、
分からないですからね、またチャレンジ、
またぜひ、
これで当たったらすごいよ、
いや、それこそ引き強いですね、
これで当たったらすごいけどね、はい、そんなんで、
はい、
ね、私の方は昨日あれだね、はいはい、もう、まあ、ちょっと涼しくなったじゃない、
はい、
でも俺暇でさ、一日ずっとうちにいて、うんうん、まあ、うちにいて、まあね、まあ、テレビでね、はい、あの女子ゴルフだとかね、
うん、
まあ、大谷だとかね、いろんなの見てたんだけど、はい、まあ、どこにも夕方の3時ぐらいになっちゃって、
はい、
まあ、どこにも出ないのもなんだなとか思いながら、まあ、喫茶店でも行こうやと思って、
はい、
一人で出かけて、
いい、あ、お一人で、
はい、うん、そしたら一つの喫茶店は、中改装中、
あ、
でもう一つの喫茶店はお盆休み、はい、
うん、うん、
それでもう一つの喫茶店は、うん、
はい、
何だったっけな、そこもダメだった、あそこ、ま、満員だったの、
満員、
満員、
あららららら、
覗いたらもう全席埋まって満員
そんな日ってあるんですね、うん、
もう3軒回ってすごすご帰ってきたっていう、どうしようもない、どうしようもない。
3件はショックですね。
え、だってそんな団体様でもなくてお一人だったのに、
まあ、うん、もう夏が入れそうだ
よ。なんでなんか
こんな日曜の昼下がりに、
ね、なんか、ね、見ないでも行きたくなっちゃう。
どうにもなんない、やっぱり。
いやいやいや、まあそこはどこもね、中でタバコは吸えないんだけど、あ、はい、まあ、外とか横とかにタバコを吸える設置場所があるとこなのね。あ、まあ、だからそこ行って、はい、まあ、ほんのちょっと脇で吸えたりするところがあるところだからって、はい、その3軒が、
ね、なるほどね、
うん、いつものなんか私のルーティンなんですけど、はい、でも3軒ともダメですよ。
大竹まことを思ってしても3軒歩いてすごすご帰る時が
悲しい。これ
は悲しいって言うんじゃないけど、あるんですね、やっぱりね。みんなでもちょうどその頃にやっぱり、あ、ちょっとこのまま日曜終わるんじゃあれだから出だしてみようかって言って行く人も多かったのかもですね。満席なんてね、狭いところなんですか。
全部狭いところだ。
そうか、じゃあそういうのもあるのかな。
でも俺みたいな、はい、老人が3時過ぎになると、はい、ゾロゾロと街に出て、
そんなこと言ってないじゃない、言ってないでしょ。老人だなんて言って
ない、そういう、まあ、そう聞こえます。
そう聞こえます。
森田さん、そう聞こえました。
聞こえ
ました。
嘘ですよ。あなた方みたいな老人が日曜の昼下がり言ってないです。
何にも家を出たことのない人がそろそろ街に出たがるのかしらね。
大いさばらばれた人がとか言ってないですよ。
なんだよそれ。
こっちのセリフですよ。本当に拡大解釈されちゃって。
拡大解釈じゃないよ。本当にね。まあね、
すいません。
あ、森永さん、喫茶店なんか行きます？喫茶店とか。いやいや行かないもん、あんまり。
ね、うん、新橋にニュー新橋ビルっていうのがあって、
は
い、
あ、あ、
そこの多分2階だと思うんですけど、うんうんうん、まだタバコ吸える喫茶店、う
ん、あの、ってあの一軒だけなんかあるんだよ、うん、
一軒だけあるんだよ、
はい、
うん、なんか有名なところ。
あ、そうか、森永さんもね喫煙するからね、
はい、あ、そうそうそう、うん、私多分別にその美味しいコーヒー飲みたいとか、うん、そういうのはあんまりないんですけど、うんうん、タバコ吸いたい。だから、うん、それだけの目的です、喫茶店。
あの、まだありますかね、あん中にね。
で、多分ね、去年はあったんですよ。今年行ってないんですけど、多分あるんじゃないかな、
うんうん。もうないよね、でもね、中で吸えるところはもうね。あの、
禁止になっちゃった。
電子タバコは良くても、紙巻きはダメみたいなね。
そうそう。
そんなところも増えちゃって。
阿佐ヶ谷は分園の喫茶店が駅近くにあるわね。うん、
あ、そこ、祇園さん、
もうでも、うん、もう別に仕切りとか全然ないので、うん、もう入ればもうタバコの匂いが充満してるようなとこなんですけど、
吸いた人はね、
うん、やっぱり皆さん吸いに来てますね。
来てます、
ね、素敵なところよね。ブランコがあったり、
ブランコ、ブランコ、は
い、ブランコある。
ブランコ乗ってこうタバコ吸えますから。
そうなんだ。
ブランコ乗ってコーヒーの。
これもなんか。
ブランコになってる。全部じゃない。
命短し。そんな映画みたいになっちゃう。
映画みたい
な。困ったな。まあでもそろそろもうこれだけ吸えないとね、森永さん、もう考えちゃいますね、ちょっとね。
もうね、もう私ももう高齢者に入っちゃったんで。
はい。
そろそろおとなしくしないといけないから、
いやいや、これだけねなっちゃうともうだってねどうしようもないもんね。
おたけさんとか森永さんからそんなお話が出るなんてね、うん、秋ですね。
秋の感じのこれは。
そこやね、秋にしたの。
秋にしてなんかちょっ
と老人同士の会話を。
なんで私老人に対して何も言ってないです。そんな、うん、季節的ななんかちょっとね、そういう感じを感じたっていう、それだけですよ。
ちゃんとお盆だったけどとかあったけど、
はいはい、
墓参りとかした？
お墓参り行けなかったですね。美穂さんところ、あ、だからあのお母様がね、うん、あのお墓参りに誘われたんですけど、
誘われて行こうと思った日が台風だったんですね。
あ、そうそう
そう、それはやめました。だから、
うちも行かずじまいだな。
ご先祖様を大事にしていただきたいな。
いや、それはそうです。それはもちろん、ね、そうです。
大事にして。
それは本当そうですね。
方がね、
花のあれも花でも。
花を変えたり、
ね、本当ですね。
なんかだから
ご近所で、うん、まあなんか別にお盆だったのかな、お盆の花火大会みたいなのがあったんですよ。
うん、
そこにはね、あのこっそり、あの、親を通じて協賛金を。
出して、うん、地元に少しだけちょっとお返しはしましたけど、
うんうん、ああそうかそう
ね、だからあの家族が、うん、あの動画で花火大会の花火を送ってきてくれたんですけど、
うん
まあ、ちょっと墓参りとは全然関係ないですけど、そのご近所の方とか、うん、その地域にはちょっとなんかね、
うん、あじゃあアナウンスがあったんですかね。
アナウンスなんてとんでもない、本当に中学校の校庭でポンポンってあげるぐらいなやつだったんですけど、
共産
金、はいはいはい、
それなんかあれじゃない、花火大会とは言えないぐらい
あ、もう本当にそんな感じですね。何発上がったんだろう、20発、
学校の校庭で上げてる
20発ぐらいですかね、40発か
そういうことするんだ、
うん、そんなのプロ野球で誰かがホームラン打った時ぐらい、ね、
そんな言い方したらひどいじゃん。
そのくらいは上がる
よ。いやでも本当になんか2年目ぐらいなんですって、始まって久々に本当に、ね、
そう
そうそうそう、分
かりました、
はい、いろいろね、
はいはい、
慶
太郎くんお願いします。
はい、まずこちら昨日の東京新聞です。まあ、各紙一面だったんですが、うん、NPT 最終文書また採択できず、ロシアの壁合意拒むとありますが、26日に閉幕した核拡散防止条約 NPT 再検討会議は、ウクライナに侵攻したロシアが最後まで壁となり、2回連続で最終文書を採択できない最悪の結果に終わった。原発攻撃や核兵器使用への懸念が高まる中で開かれた会議は、人類共通の課題への解決策を示せず、ある外交筋は地に落ちたような気分と語った。世界は核の軍拡競争に進みかねない危機に追い込まれたとあります、
はい、うん、
まあ、かなりロシアに気を使ってロシアっていう言葉を入れなかったりして、まあロシアにはかなり譲歩したんですけど、結局そのロシアが最後ノーと言って、まあ前回一というわけにはいかず、この最終文書を採択できず、まあ前回もできなかったそうなので、もうこれで10年以上ですね、まあこの会議で最終文書が採択できていないということになってしまったと。そして
はい、
こちら前川喜平さんですね、東京新聞、こちら特報部です、岸田内閣統一教会対策と、まあ、いろいろこうこういうことやりますよ、こういうことやりますよというのは言ってますけど、うん、それだけじゃ足りないんじゃないでしょうかと、
うん、
本気なんでしょうか岸田総理はということが書いてあります、うん、さらには朝日新聞の今朝の世論調査一面ですけど、内閣支持急落 47%、
うん、
さらには旧統一教会との関係断ち切るべきだというのも 82% が断ち切るべきだというふうに答えていらっしゃいます。
なるほど。
さらには、毎日新聞今日の山田隆夫さんの風致草ですね、
うん、
特別編集員によるコラムですが、原発新増設浮上の経緯と、先週、まあ、新増設に向けて、まあ、指示を出したという岸田総理のお話もありましたけれども、うん、まあ、どういう流れでこの新増設に向けて話が進んでいったのかというのを山田隆夫さんが書いていらっしゃいます、はい、森永さんは今日この原発についてのお話はもっと言いたい放題でされます。
はいはいはい、じゃあこれはその時でいいね、はい、原発大国への道っていうタイトルで森永さんがお話しくださいます、
はい、
じゃあこれはその時にしましょう、
はいはい、そしてまあそのエネルギーに関してですけど、ロシア余った天然ガス焼却と、
うん、
こちら東京新聞ですけど、ウクライナ情勢を受け、ヨーロッパ各国がロシア産天然ガスの輸入削減に動く中、ロシアが余ったガスを燃焼させて処分しているとイギリスの BBC が報じたとあります、うん、そしてこちらは朝日新聞、これも各紙載ってましたが、昨日の新聞ですね、
うん、
コロナ無症状買い出し容認へと、はい、新型コロナウイルスの無症状患者について政府は9月半ば以降、厳密な外出自粛は求めず、マスクをつけるなどの感染対策をすれば生活必需品を買うために外出することを許容する方向で調整に入ったと。まあ、これまで患者の自宅に自治体が食べ物を送ったりしてきたんですが、感染者が急増して遅れるケースが増えて、今回の措置は自治体の物資や人員を高齢者など重症化リスクが高い患者に集中させる目的があると。ただまあ買い物には出ていいんですけど、無症状でも引き続き自宅療養は求めると、まあ、こういう感じになっております。最後これだけ、先週岸田総理、まあ、コロナに感染されまして、はいはいはい、岸田総理が映る画面を新聞記者さんたちがこう取り囲むっていう、
はい、
まあ、この取材方法がちょっと話題というか、なんでという話になりましたけど、毎日新聞ですね、これ事情があると、外部ネット非接続、 閣僚官僚ら全員出勤とあります。いわゆる官邸とかがですね、うん、外のネットワークとつながってないと。でこれが省庁ともネットワークがつながってないんで、結局閣僚だったり官僚も、まあ、総理官邸まで行ってこの画面越しに会議をするっていう、結局行かないといけないっていう、こういう記者さんだけじゃなくてこういう状態になっているということだそうです。
だってリモートって結構みんな簡単につながってるけど、あれじゃダメなんだ。
そうですね、外部とつながってない、
うん、でもスマホ持ち込めばつながりますよ ね、
うん、ね
スマホ持ってないんですかね総理大臣と
ね
え、あんまりスマホで話してるのそういえば見たことない
ですね。そうですね、
ただこれあんまりなんか外部とのなんか漏れちゃうからみたいなこと以外に何か理由はないよね。でもね、
そうですね、
うんうん、はい、あとだから、これは官邸ともう一つなんだっけ、
官邸とですね、うん、公邸ですね、総理公邸、ここはネットワークで先日慌ててつないだらしいんですけど、
そこはつながった、官邸と公邸、はい、ま、松野さんと岸田さんはつなげられる、
つながったけど、はい、そこから外にはつながってないっていう、
はい、だからあのちょっとおかしな風景がこう写真で出てたってことなんですね、
はいはい、まあ、ちょっとデジタル化の遅れをやはり象徴した形になっていますと、はい、
そこまでですか、
はい
はい、森永さんは原発大国への道という話を後で いただくんですが、その前に今の中で何か気になったものはありますか。
いやだからその NPT これは、米英仏中国ロシアっていう、はい、まあ、太平洋戦争の戦勝国だけが核兵器持っていいですよ、そうですね、でその戦勝国は持ってる核兵器をどんどん減らしていくことによって非核化しましょうねっていう取り組みなんですけれども、この NPT の大前提はこの5カ国5大国はまともだっていう大前提でこれ作られてるんですよ。だけどそこでロシアがダダこねて、まあ、今回もダメだったし前回もダメだったんですね、はい、うん、だからもう NPT が機能しないんだったら、うん、私はもう核兵器禁止条約をやるしかないと思うんですけど、うんうん、日本政府はどう思ってるんですかねっていうのは、
核兵器禁止条約の方は日本政府はオブザーバーとしての参加もしてないっていう、ね、
だから全然こう参加しようとしてない、う
ん、してないですね。
で NPT だってずっと言ってきたんですけど、うんうん、できないじゃんこれじゃ、うん、ただからもう こうなったら全部禁止するっていう方が実効性があるのかな、う
ん、でもこれケイタル君194カ国とか言ってなかった、確か違いましたっけ、が参加してたんじゃなかったっけ、違ったっけ、
まあ、NPT に関しては、うん、まあ、とりあえず5カ国、うん、その核保有国が参加している、うん、まあ、唯一こう核を減らしていこうっていう、うん、まあ、取り組みだっていう、うん、ことですよね、
はい、参加国はちょっと分かんないんですけども、 でもたくさんの国が参加して、もちろん核持ってる国、それから核の傘に守られてる国、
そうですね、1970年に発効して191カ国地域が加盟している、うん、
加盟しているわけで、はい、うん、まあ、これだけ多くてが参加してて核拡散防止を言ってるんだけど、ロシア一つが反対してできないんだっていうふうに解釈していいの、これは。
いやいや、そうです、うん、だってこの5カ国の行動をどうするかって決めるので、うんうんうん、一つでも嫌だって言ったらどうにもならないですよね、うん、
まあ、もうどっちみちそういうところが、ま、もうこれも機能不全、
うん、そうですね、まあ、一応この今回まとめようと最終文書っていうのは、うん、まあ、前回一致が原則になってるんで、
うん、
はい、まあ、一つでも反対すればまとまらないと、
でもこれ
ずっと決まらない、
ね、解決策もなくなっちゃった、うん、機能しないっていう話でいいんですか。
いや、いいんですかっていうか、あのザポリージャ原発にバンバン砲撃してるじゃないですか、はい、う
ん、今日もなんか言ってましたよね、
誰がどう考えても危ないなんてもんじゃないですよね、
う
ん、
今日も100メートル圏内に一つっていうね、うん、話が出てましたけど、
だ とりあえず、うん、とりあえずあれやめようよっていうのは、うん、多分地球の人みんな考えて同じ意見だと思いますよ、
うんうん、
あれ爆発したら大変なことになっちゃうんですよ。
そうなんですよ、うん、
だから、
なんでそんなことも合意できないのかなっていう気はしますけどね。
はい、混沌としてるよね世界情勢はね。はい、次です。
はい、次です。こちら特報部、昨日の前川喜平さんの、コラムですが、旧統一教会の名称変更をめぐる下村さんの釈明も、集会の参加をめぐる萩生田さんの言い訳もひどかったが、海外でのイベントにまで出席していた山際経済産業大臣のとぼけぶりには腰が抜けるほど呆れると、それでも彼は大臣を辞めないし、総理も彼を辞めさせない、こんな閣僚を抱えたままでこの内閣に効果的な対策が打ち出せるはずはないと、最初にこう書いているが、さらには旧統一教会の問題関係省庁連絡会議が始まったが、その目的も被害者への救済機関の斡旋などに限られている、さらに29日には河野消費者担当大臣の下で霊感商法対策などに関する検討会が初会合を開く、長年取り組んできた紀藤弁護士が加わることは納得できるが、最も問題とされている法外な額の献金は商取引ではないから消費者庁の管轄外だと、この団体の対策として検討すべきことは山ほどある。民事上の不法行為を根拠にした宗教法人法上の解散命令請求の可否、信者に献金を出させる行為への詐欺罪や恐喝罪の適用の可否、マインドコントロールを犯罪化する立法の可否などだと、本気で対策を取るんなら文科省や厚労省や財務省も参加する総理直属の組織を設け、そのための特命大臣も置くべきだ。岸田総理にそんな本気は見えないと書いてあります。
はい、どうするんだろうねと思いますけど、これに関しては森永さんはいかがですか。
いやー、山際大臣は、本当にこうとぼけ方がひどいんですね、だってネパール行ってんですよ、これ新宿行ったとか渋谷行ったっていうのを覚えてないんだったらまだ分かりますけど、ネパール行って覚えてないなんてありえないでしょう。
あれなんか写真に写ってたのを自分で見て、そうだったら行ったんでしょうみたいなことを言ってた。
ネパール行くのって結構大変ですよ。あの、私は行ったことはないですけど、インド行くんだって大変なのに、はい、もうちょっとね、私はひどいなと思いますけどね。
でこういうことがあって、みんな、まあ、今のところちょっとなんか、とぼけた回答をしながらこのまま継続していこうとしてるんだけど、それに関しては森永さんいかがですか。このまんまこう言っちゃうのかなっていう懸念ですけど、
だからもう1年経ったらみんな忘れるだろうっていう判断なんだと思いますけど、はい、うん、絶対忘れねえぞって私は思いますけどね、
いやいや、まあ支持率もいろんなのがどんどん下がってきちゃってるんだけど、まあこれ、いや、できないと思うんだ、これだけね、まあ、内閣支持率ももうガンガン下がってるし、まあこれ何か手を打たないと持たないですよね。
いや、だから本当に前川さんのおっしゃる通りで、まあそれこそ、じゃあ解散命令出すんですかっていうところまで踏み込まないとダメだと思いますよ。
はい、さあ今日も始めましょう。